ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。そしてこんばんは、ヨワカイラジオの時間です。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、こんばんは、よろしくね。
よろしくお願いします。
今日元気そうで何よりだね。
はい、今回も前回に引き続きゲストトークスペシャル第2弾ということで、ゲストの方をお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日のメインゲストはですね、 BBT 大学院を優秀な成績で卒業された、
すごいな、
はい、私ユッキーの同期でもあります、上東さんです。
上東さんです。はい、あ、いらっしゃい、どうも。
US06 の上東と申します。
はい、
今日はありがとうございます。
いえいえ、ようこそいらっしゃいました。
初めてここ、来ることができまして、非常に今日は楽しみにしてました。
いえいえ、もうこちらこそ楽しみにしてました。はい、久々の男性のゲストですか。
そうですね。そう
ですね、久々です。久々って、あ、そう、本田さん以降やね。
実は本田さんも同期です。
同期ですか。そうですか。
井上さんも。
あ、井上さんも同期ですか。
同期です。プロデューサーしてる井上さんも同期
ですね。なるほど、なるほど。
はい。
それはそれは
ちゃんと卒業していることを証明してるくれる人。
いや、僕卒業式覚えてるもん。
あ、本当ですか。
彼女覚えてるもん。
あ、そうですか。
数少ない、女性って数少ないでしょ。
そうですね。USの頃は特に少なかったですしね。
そうですね。
そうそう、だからね、まあ、横顔しか見てないんですけど、
症
状、いや、卒業証書か、症状ちゃうな、卒業証書もらう時の横顔見ててんや、おっちゃんの場合はもう横顔も何もほとんどもう目閉じてるみたいな、半分 目開いたまま寝てるみたいな。
覚えてない。
覚えて、
いやあれね、みんなこの四角い帽子かぶってるやん。
このぐらいしか見えないですよ。
そうそう、だからね、分かれへんねや。
で、ほとんど同じ。
そうそう、同じやから。
そうそう、
服着て、同じ服着てますからね。そうそうそう。なかなか難しいよね。
なかなかですね、楽しいですよ、ね、
楽しいね、
ワクワクしましたよね、懐かしいですね、
ほんまやな。
はい、じゃあ上東さんにもですね、はい、先生、先週お聞きしたのと同じ、斉藤先生と私、もしくは問題解決と私という視点から、
はい、
はい、お話しいただければと思います。
US06 なんで、今から6年前に先生
の、お、少ないなんねや、
授業を受けさせていただきまして、
あ、それはどうも、
当時はその前のタイプの前の録音の
あれやまあ、あの CD
最終年だったと思うんですけれども、
なんやディスクかなんか、
いや、
ちゃうの、
ディスクではない、
ね、あ、ディスクの違う、はい、これこれこれ
ではなかったです。
一応エアキャンパスはあります、
とすると、ほんの僕がやり直してる前、何の話、ごめん、あの、
いや、私にとってはそれが全てなんで、
それしか知らない、あ、そりゃそうだよな、俺何を言うてんねんや、裏話してどないすんねんや、どうも、
ただ、私、小さなアパートで、家族3人で住んでいるんですけれども、うん、食卓で BBT を受講していたんですね。ですんで、先生の授業は、もれなく、うちの妻と、娘、当時4年生なんですけれども、すいません、一人分の月謝で、
いやいや、これは娘さんめちゃ賢くなったんじゃ
う。そうなんですよ、うん、非常にいい影響を受けたんですけれども、傍らだんだん1年間で論理的になってきて、
おお、すごい、
この4年生の1年でだんだん口では負けてしまうような
パパ負けてしまうんですね。
あ、それはすごいね。
そんな思い出がありまして、今日も大阪部の先生のところに行ってくるって言ったら、もう2人とも、分かって、あ、先生のところねって。
そうですか、 お奥さんもものすごく賢くなったんじゃん。
あ、そうかもしれませんね。
夫婦喧嘩
も勝てないですね。最初からもう諦めてますから。これ3つ言わなきゃいけないんですよね。2つ目は非常にソロで苦労したなという思い出がありまして、もともとあまりパソコン系、得意じゃなかったもんですから、難しいなというふうに思ってたというのが思い出としてあります。で最後が一番言いたかったんですけれども、なんか私もともと集中して何かやり始めると、他のことがあまり同時にいろんなことが考えられない習性がありまして、仕事中もなんか企画書とか書いて集中して入り込んで、電話とかかかってくると、あれ何を考えたのかなって、電話から戻るとね、分かんなくなっちゃうっていうことが結構あったんですね。で先生の授業を1年間やりまして、でその後に少しその解決を図ろうとしてですね、少しそれを論理的に考えるようにしたんですね。でちょっとシンプルに自分なりにアレンジして、やることによって、結構その他の仕事に行っても戻りやすい。それとあと、だんだんこう感じよくなって年取ってくると、いろんなこと言わなきゃ、いろいろ言われるじゃないですか、いろんな人から。でそれに対してはこうで、これに対してはこうでっていうのが比較的考えられるようになってきたということがあって、これは非常にありがたかったなっていうふうに思ってます。
なんかこう着実に進歩していったみたいな感じじゃない、
頭の中で無頓論理的になったってことなんですよね。
それいいね。
本当にシンプルな勝手にアレンジしちゃったんで、ちょっと先生には申し訳ないなとは思ってるんですけど、
いやもう全然、
私のレベルが
的にはきっかけが僕が与えてるのはな、
非常にいいなというふうに今でも感じてます。今でもそのやり方でやらせていただいてます。
いいですね、
はい、確実に進歩して、
うん、僕そういうのがねやっぱりええなと思ってな。ヨガ会なんかでアンケートね、みんな書いてもろて、はい、あそこ全部こう読ませてもらうんやけど、特技も読ませてもらうねんけど、はい、やっぱりね何をこう学んだかとか何を得たかっていうところを読むとね、あこれはいいなと思うよ、これやっててよかったよねって思うよね、うん、だからあれはみんなもうそれだけで随分こう変わるわけやんか、なあ。だって普通なんや、大学かなんか教えてもらったやつ、学んだこと何使うてんのって、いや何にも使うてへんしみたいなな、ことが多い中で、なんかいやこういうところ良くなったっていうのは、これはもう生きててよかったねっていうシーンだね。
なるほどですね。
だから私もともと理系でずっと研究所にずっと十何年で、もう今は17年ぐらいいて、その17年目の時に先生の BBT に入ったんですけれども、やっぱりどうしてもこう機能法的なこう思考なんですね。でそのこれを証明してこれを証明してこれを証明して最後にだからこうだっていう、そんな感じの考え方思考なんですけど、結局最初のこれを証明してこれを証明してその前提になることがアレンジされてくるっていうか、私のこうアレンジが入っちゃうんです。でもファクトベースでいくっていうやり方にすると、そのアレンジをしようがないっていう感じ、
ね、
そうすると最後に結論が出てきた時にもう一回そのファクトに戻ると、 あれ違ってるっていうことが分かってしまいます
よね。
なるほど
あ面白いな、そらそやな。
それでその思考法になもできるようになると、すごく幅ができるっていうか、問題解決の仕方に幅ができてくるなっていう。
上東さん
思いました。
上東さん、はい、成績優秀やった。
あ、いやそんなことないです。
なんかユッキーちゃんいいだろうな
あ、でもあの皆さん
自分と比較した方がいいか。
うちの同期はみんな優秀
で、あ、お前があそれで言うたか。いやもうね、やっぱりあの洋和会、この間の東京の洋和会なんかでね、あのこの間の US10 のな主席の人も中村さんやったっけ、
はい、
来てたりね。でまあ本田さんも主席といえば主席やねんけどさ、あとなんかもう一人なんかおったよね。なんかそういうふうにね、主席僕驚かなくなっちゃったね。だから成績優秀はまあ当然だろうみたいな。
ですね、
なんか俺の昔とえらい違いはいいなと思ったし、ね、まあええか、
先生の教え子ですから、
はい、だね、はい、ってなことで、はい、あ俺がちゃうのね、
はい、どうぞ。ってなことで、では質問の方をお願いします。
あ、はい、あ質問いいですか。
はい、
はい、マネジメントと、
うん、
スペシャリストとしての、実務というのを、うん、両立してやっていくっていう、その、にはどうしたらいいかっていうのをお聞きしたいですね。
うん、
で、その質問の理由なんですけれども、私はあの近しい先輩にアナウンサーの方がいて、うん、まあ、40過ぎるとみんな管理職になってっちゃう、うん、で喋るのが好きでこの仕事に入ったのに、なんで管理職なんかにならなきゃいけないんだって未だに拒否して現役のアナウンサーやってるんです、うん、でたまたまそのちょっと後に先生、学校の先生やってる友人と話をしていて、うん、で彼はもう教頭校長になる試験を受けられるぐらいもう十分な年齢なんですけれども、彼の話を聞くと誰もそれを受けたがらないと、
うん、
こう子どもたちに教えることが好きで入ってきたこの仕事なのに、うん、なんでその教育委員会とのなんか会議だとか、なんかそっちの方にやんなきゃいけないんだということで、現役を貫いていると。で一方我々サラリーマン、ビジネスマンはこう自分でのスペシャリストとしてのスキルっていうのはあるんですけれども、事業を広げていこう、ビジネスを広げていこうと思うと、やっぱりマネジメントを少なからずやらなければいけない、社内社外問わず。そうするとなかなかこれ両方やっていくっていうのは難しいなっていうふうに思ってまして、で考えたのが、BBT の先生方は教授としてもやっているおられるし、自分で会社も経営されている方が多いですし、実際にコンサルタントとして、それから我々に対して講義をしていただくっていう、まあ、マネジメントと、実際のスペシャリストとしての実務を両立して、ずっとやられているというふうに思ったので、うんうんうん、このチャンスにぜひ先生にお聞きしたいと。
いや、これなかなか面白いね。
そうですね、 BBT 大学院の方って結構スペシャリストで来ていて、マネージメントに移るところで悩んでるっていう方が多いって聞いたんですけども、
うん、
はい、
あ、そうなん
や。なので多分今聞いてる方、どうしようと思っている方が多いんじゃないのかなと思うんですが、
僕ね、ちょっと最後のところでね、上東さんが BBT の教授の話出たんですね、
はい、
それはちょっとよう分かれへんねんけど、
はい、
ね、
はい、
差し出てくるから、ね、まあ、よう分かれへんねんけど、
はい、
そこは置いといてね、ただね、僕今大抵ね、はい、質問をこう受けながらもう僕どんどんどんどん考えていってるわけやん、
はい、
ほいでね、これおもろいぞと思いながら、はい、実はスペシャリストの人がそのマネージメントを例えばやりたくないってあるやん、ね、俺やりたないと思うよそれ、はい、なんでかってやる内容がちゃうからですよ、それでもう一つ二つ目を言うとね、しんどいんですよやっぱり。
あ、なるほど、はい、
つまりね、自分の好きなことをやってる方が楽なんです、はい、だからさっきのね、学校の先生もそうやねんけど、校長とかなってね、それでなんかややこしいことやるってこんなつまんないことないよね、なんで教育委員会とやるときせなあかんねん、で教育委員会もなんかめちゃくちゃなやつ多いしみたいななってくるとね、ほらやりたくないやんみたいな。で、ただね、僕はもちろん優れた例えば先生が優れた校長になるかっていうと必ずしもそうでもないし、 例えばスーレとサイエンっていう人が一つの研究所のね、ちゃんとしたその社長かトップを張れるかって言ったらそれはやっぱりそんなことでもないし、よく言われるようにあの営業であのスーパースターみたいな人がね、急にその拠点任された途端にその拠点アウトになってしまうって、こういうことあるじゃん。つまりこれはね、明らかにあの自分のスペシャリティという話とマネジメントというのをやるときの求められる要件が違うんですよ、ね、だからそいつをね、あのそのままあのスペシャリストの人が自分の意図に反映してさあお前マネジメントやれよっていうことほどね、あのかわいそうなことはないと思ってるわけね。つまりうまくいかないことが多いと思うんですよ。とするとね、ほなこれってどういうことやっていうことなんねんけど、僕から言わせると優れたスペシャリストはやっぱりね、優れたマネジメントをやれるようになることを目指すべき違うかなと僕は思ってるわけ。
なるほど、はい、
でもその背景にあるのは、あの自分のためではなくてね、結局自分がそこで、まあ、育てられてきてね、そこでそれなりのスペシャリティを持つようになってきたんやったら、自分がここで得てきたその知識や知恵とか、あのあるいは進化したものの考え方っていうのをね、やっぱり他から後から入ってくる人たちが同じような環境を持てるように するのがね、自分の役目やっていうことになると、どうしてもマネジメントやらざるを得なくなるんですよ。で、僕 あのおすすめっていうとまた変やねんけどね、あの確実に僕が分かってることっていうのは、これは自分の体験でもそうやねんけど、マネージメントをやると、あのもともと自分が専門としてやっていたことっていうのができなくなるんですよ。いわゆる能力が落ちていくわけ、はい、ということになるとね、これはどうしても両方やらんとあかんことなんです。で、これまたさっき言ったみたいに両方やるってそんなアホない、つまりね、ものすごいしんどいから。でもね、そもそも考えてみたら、マネージメントをやる人っていうのは、あの自分は何年か年取ってとか経験を経たから偉くなったんじゃないわけ。本当はそういう人をしちゃいけないわけ。むしろあの自分なり あの能力を持った人がね、やっぱりその人自身がもっといい組織を作るっていうことになると、自分が得てきたものをね、どうして他の人たちに電波継承していくのかとかね、どういう体制を作ったらいいのかっていうふうに考えなきゃ。だからこのようになった時に、僕は例えばあのエンジニアだからエンジニアなことばっかりやってきて、経営わからないけど、なんとなくね、上見てたらあんなやり方してるか、ほんなまあ俺ちょっと気合い入れてな、昔 そのトップが自分 そのエンジニアとエンジニアのグループ部長がやってたようなやり方をね、やっていこうと思ったら終わってまうね。そうじゃないんですよ。つまり全く違うね、ことをやらなきゃ。それはそれこそね、エンジニアの人が自分のその組織の長って、本来その組織が求めているものはこういうものやったやんっていうところに戻らなあかんわけ。いわゆるその会社のマネージメントがやっていたやり方を踏襲するんではなくてね、いっぺん大きなところに戻って、使命や目的に戻ってみて、それで自分たち自身がエンジニアの人だったエンジニア自身がここの組織の中で目指すべきこと、こういうことちゃうかと。でそれをやる人がいないから、俺がそれにチャレンジしようよ。だからこれは全く違う世界の話やと思うね。それもしんどい世界でありね、まあそれこそ自分自身が経験してないことを自分で頭で考えていく。だからよくあるのは、はい、管理職になったり読む本なんか読んでも何らねプラスにならないし、むしろマイナスになるんちゃうかなと思うね。だからまあ僕はここで夜明けラジオで言うたか言うてへんか覚えてへんねんけどね、あのリーダーと管理職の話をよくやるんですよ、企業では。これは全く違うもんやと、ね、管理職は会社が決める、リーダーは会社も自分も決めるわけじゃない、周りが決めると。つまりね、優れたスペシャリストは自分自身が一生懸命このベストな状況を考えていった時にね、自分のことのベストを考えるわけじゃないかな、 ね、やっぱり目的があるから、その目的を考えてベストなように自分が振る舞うようになっていくとね、そのうちこの人を我々のグループのリーダーになってくれへんかって周りが思い始めるんですよ。これが結果として、傍から見たらこいつはリーダー、つまりはマネージャーとしてね、優れた人間やっていう風に見てもらえるようになるわけ。
なるほど、はい、
そこのそういうことやろうと思うわけや。だからうまくやる方法っていうのはね、自分の頭でそれは考え、つまり使命とか目的というものを達成するにはどうあればいいのか、ね、でそれは当然人というものが複数出てくると、その人はどう生かすかっていうようなことになってくるわけやから、ここでまたおもろいのが、その人はどう生かすかって考えた途端に終わってしまう可能性はない。つまりそこにはね、誰々を生かすっていうその何て思い上がった考え方が出てきた途端に赤になってもらう。だからどないして自分の持っているものをね、みんなに分け与えていけばいいのか、どういうふうにしてこの人たちが自分で自分をどう成長させるかっていうことに気がつくのかみたいなことをこう一生懸命思考するみたいでね、やっていくとある時に、あ、この人なんかすごくいいかもみたいになってる。それが結果的にね、あ、こいつ自分の仕事もできるし、なんかえらい見てるとな、人を引っ張っていく影響を与えてるぞみたいなことやから、結果的にマネージャーになるんやと。これがね、正しい姿や。でも世の中はそういうふうにしてないもん、ね、つまりそれはそういうふうに個々人を教えるということができてないし、ましてや本当の意味でのリーダーってどういうものかということを教えてないっていうのかな、そういうことをみんな知らしめてないから。だから上東さんが今日ね、一つの質問として投げかけたことっていうのは、これものすごい奥深い話であって、で十分チャレンジする価値のあることやろうと。でそれはやっぱりその問題解決というものの考え方が人間力であるっていうことを言うているのとものすごく通じてるんですよ。それが結局十分な力を持つ人間力というものを自分なりにつけることができた時に、周りの人が、あ、この人についていかんとあかんねんやみたいな、でこの人がリーダーにならん限りこの組織あかんねんやと思われた時に、そこに旗から見た時にマネージメントっていうものが生まれてる、こういうことやと思います。
はい、なるほどですね、深いですね、はい、
どんなもんや。
いや、わかりました。やっぱりこう マネジメントをやっていく、まあ、マネジメントだけをやってるっていう人はもう元からいないわけであって、うん、やっぱり最初は自分なりのこうスペシャリストというかプロフェッショナルっていうのを醸成していって、でそれをいかにこう自分の経験をこう生かしていく、後輩につなげていく、それを つなげていく、これを自分自身でじっくり考えていくっていうところからまた始めないといけないということですよね。
それでもう一つね、これはたまたま自分がそういうマネージメントの一部を担うようになるとする、はい、そういうようになった時に、ある意味マネージメントっていうのはね、責任は持たへんけど楽なところあるんですよ、こんな言い方すると変やねんけど、なんでか言うとね、言うたらやってくれる人が出てくるから、はい、とするとな、それは結果的にどないなるかっていうと、人にやらせるようになると自分が苦労してスペシャリティを磨いていたことを忘れちゃうんですよ。それの結果ね、現場から外れていって乖離し始める。だから僕のおすすめ、これは僕はね、大前さんからも学んだことやねんけども、自分がどんなにその立場的に上になってもね、必ず現場を見に行く、ね、大前さんもパートナーになってからもインタビューに必ず出かける、自分で実際にって話聞く。でこれはね、スペシャリティを目指している、まあ、スペシャリストの人もマネジメントになった時にやっぱり自分で例えばあるテーマを持ってね、研究する。ほんならこれプラスにアルファっていうか、プラスアルファどころかアルファベータガマぐらい立っちゃったんだりゃん。それぐらいしんどいことをやるのになんでね、そんなことやらなあかんねん。それは自分がマネジメントとしての能力というものを維持強化するためには不可欠要素なんですよ。
なるほど、
だからこれを僕は、ね、コンサルティングも一緒で、コンサルタントがなんか脳書きだけ垂れてな、データだけもろて、それを若い連中に分析させて、そこから出てきたやつだけをね言うてたらね、質問された時に答えられなくなりますよ。
なるほど、
現場知らんから、はい、だからね、それはやっぱりもうしんどい道を選ぶいうことや、ね、
なるほど、
なんかあのこう自分がいろいろこう、まあ、作ってきたと身につけてきたものっていうのをそういうふうに共有していくと、こう そこでこうなんかあの、理解者が得られるっていうか一人増えるみたいなのがあって、逆にこうあの自分もあのこう気も楽になってくるっていうんですかね、うん、
でその時大事なのは出し惜しみしないんですよ、はい、ね、あのこれを教えると俺損するしみたいな、いやそれよう気持ちわかる ね。でもその時もやっぱりね、俺は自分はもっと進化するねんから、今まで知ってることなんぼでもね、共有しよう、
なるほど、
ということやと思うんやけど、
はい、
どうでしょうか、
はい、いかがでしたでしょうか。
いやもう、うん、非常にこう自分 あの考えてたことがすごくこうよりあの理解、まあ、自分自身に理解ができるようになったっていう感じが、
それは良かったですね、
はい、しました、
はい、
ありがとうございます。どうも、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、どういたしまして、
どうも。妖魔界ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ゆっきーでした。